前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さてもう2月に入りましたね。那覇市議会は2月8日から、2月定例会予算議会が始まっています。3月17日までの予定ということで非常に長丁場です。市長がね、新しくなってから初めての予算組、令和5年度の予算の審査がある大きな議会になりますので、ぜひ皆さん、ご注目ください。各会派のね、皆さん代表質問もありますので、ご注目いただきたいと思います。さて、チョコレートたくさん買ってる人、食べてる人もいるかもしれませんが、そんな2月の前半のゲストです。那覇市議会議員の比嘉浩人議員です。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、比嘉浩人議員、今1期目ですね、はい、ちょうど。まあ、やがて2年
なんですね。そうですね。おととしの選挙で初当選で、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、今日はフレッシュなヒロト議員を迎えして、はい、お話を聞いていきたいと思います。はい。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ヒロト議員、まあ、はい、議場とかでご覧になったり、皆さん、ご存知の方たくさんいると思うんですが、さらっとね、身長も高くていらっしゃるんですけど、もう何歳になるんですか？
私、86年世代で、今35歳の、うん、年ですね。早生まれで、はい、
あ、そうですか。あ、そういえばうさぎ、
あ、そうですね、うさぎ年で、
年男で、
そうなんですよ、はい。
そういえば知念市長もうさぎ年、
あれ、そうなんですか。
あ、じゃないかな。私も確認してないんですけど、ちょっと議場で確認をした
ほうがいい。ちょっと飛躍の年ということで、
ね、今年は、はい、頑張れたらなと思ってます。水の年でしたっけ。
あ、ですね、
ね、はい、飛躍の年と、ね、なりますようにということですね。はい、ということで35歳まだまだフレッシュな、はい、はい、ひろと議員ですが、実は私も名刺をいただいて、はい、学生の頃、はい、モデルをされていたという。
あ、そうなんです。実はちょっとお恥ずかしながら、はい、やってまして、大学生の時にメンズノンノという雑誌で、うん、ちょっと3年半ほどそういう活動をしてましたね。はい。
大学県外の、
あ、そうですね、建築系の大学に行って、その後2年間大学院に行ってたんですけど、その合間にアルバイトみたいな感じで、その雑誌で、はい、いろいろやってました。
あれっていうのは、自分から申し込むんですか、それとも、
あれ自分でですね、申し込むんですね。でその時ですね、このメンズノノっていう雑誌に憧れてて、
うん、
友達に写真を撮ってもらってですね、履歴書に自分の好きな映画とかなんか音楽とか、はい、なんかそういうのを書いて面接受けた記憶があります。
あれ、はい、倍率ってどれぐらいなんですか？
自分の時は2500人ぐらいの応募者がいて、うん、最終的に2人ですね。
はい、狭き門で、
もう本当ラッキーというか、貴重な機会いただきました。はい、
もう若い頃から人気者でらしたんですね。
いや、どっちかというとですね、本読むのが好きな方なんですけど、その雑誌自体が非常にこの文化の香りを感じてですね、好きで高校時代から読んでて。
あ、そうですか。
そうなんです。そういう表に出るキャラクターではないんですけどね。
もうよく応募しましたよね、だった
ら。あ、そうなんですよ。勇気を振り絞って友達に写真撮ってもらってですね。出ました。
ね、表に出るタイプではない。私もそうなんですけども、そういう方でも今議員ね、してるわけですからね。
そうですね。
ちょっとつながってくるかもしれませんね。
まあ、巡り巡って。そうですね。はい。はい、
で今ちらっとおっしゃいました建築系の大学院にも行かれたということで、具体的にはどういった勉強をされてたんですか？
はい、そうですね、大学時代はもう意匠といってデザインのこととか、はい、あとは建築生産といって、なんていうのかな、工程管理とか幅広く全般的にやってたんですけど、うん、大学院ではですね、都市計画とか街づくりとか、うん、まあ、そういうのを中心に勉強をしてました。で、まあ、沖縄の出身ということもあるんで、観光地の都市計画とか、そのマスタープランを住民とどういうふうに作っていくのかとか、そういうのを2年間ほどやってましたね。はい、
そうですか。海外にも、ね、はい、行かれて、これは就職してからですか、それとも学生の時に？
ですね、学生時代はシンガポールの、その都市計画を、まあ、ほとんど 旅行に近いんですけど、うん、行って向こうのその支局の人たちの話聞いたりとか、まあ、そういうのをアジアとかヨーロッパとか行かせてもらってたんですけど、卒業大学院した後に三井物産という商社に入って、はい、それがきっかけで、インドネシアの国とか、うん、あとは韓国フィリピンとかアジアを中心に行かせていただく機会が出てきましたね、はい、
いやあちらこちらでね、はい、あの街づくりも見てきたというところですね。
はい、
印象に残ってる街ありますか？
印象に残ってるのはやっぱりインドネシアの国でですね、うん、僕その商社で地下鉄を作る仕事をやってたんですけどね、
はい、
ジャカルタという国が当時人口がどんどん増えていって、うん、もともと新興国だと思って行ったそのインドネシアの国がもう本当に日々どんどん発展していく様子を見て、それが印象に残ってますね、はい、
なるほど。もう目覚ましい発展を遂げる姿を見てきたわけですね。
そうですね。なんかこう日本でいう高度経済成長みたいなですね、非常にいい車も多くなって、今度渋滞の問題が出てきて、地下鉄を作ることになったり、で建物 の, その居住性もどんどん変わっていくようなですね、暮らしぶりも変わっていくようなのを見て非常に刺激を受けました。
はい、もちろん、まあ、利便性発展と合わせてちょっと影の部分、はい、これからの課題になるんじゃないかなという、まあ、環境のこととかね、そういったところも見えてきたのかなと。
そうですね、両面でもうやっぱり発展をする一方で新しい課題も出てくるというのもあったり、まあ、やっぱり日本みたいに新興国から先進国になって、安定してきてる国とはまた違ったいろんなね雰囲気をインドネシアの国には感じました。
なるほど。
はい、
そういった経験をされて、さて比嘉浩人さん、どうして那覇市議会に？
はい、ですね、もともとですね、政治に関心がじゃあ小学校中学校にあったかというと、そんなことなくてですね、両親も政治の家系ではなく、親戚も政治の家系ではなかったんで、漠然と建物とか街づくりに関わる仕事がしたいなというふうに考えてたんですけど、まあ、2つのきっかけで、一つは先ほど申し上げたインドネシアの国がどんどん発展していくのを見たときに、突き詰めて考えると、これってその国の政治が非常にその活気を帯びてればその国も繁栄をすると、まあ、そういう機会が得られるなと思って、それで政治に関心を持ったというのと、あともう一点は姉がですね、ちょうど商社で5年目の時にまあ、ずっとこう、まあ、なんだろうな、事故で15年ぐらい植物人間の状態になってた姉が亡くなって、自分のその一生のうちでどういうことをやりたいのかとか、なんかそういうのを考えるきっかけがあって、でそれで、まあ、さっきのインドネシアの件もあって政治に関心を持つようになったと、まあ、それが一番最初の始まりですね。はい、
なるほどですね。まあ、お姉さんのご経験もあれで、はい、ということですね。
はい、
その政治家を目指そうと思ってからどれぐらいで手を挙げたんですか？
ですね、すぐに関心持って、スタートしたわけではないんですね。途中会社を辞めて、松下政経塾というところで、
はい、
経済や政治の勉強をしてみようと思って、でそれで、計3年半ぐらいいたんですけど、その中で、やっぱり政治の中でも国政、県政、基礎自治体とありますけど、一番現場に近い基礎自治体の仕事が一番面白いなと考えるようになってきて、でそれで沖縄県の中でやっぱりその産業とか、雇用に関わる、まあ、政治的な側面を持っているのってやっぱり県との那覇市だなということで、でそれで一昨年の選挙のですね、半年前に実際のその選挙活動というか政治活動ですね、
はい、
具体的な政治活動を選挙の半年前ぐらいから始めたっていうような感じですね。
あ、なるほどですね。まあ、はい、積み重ねがあったわけですね。やっぱ進み出たというよりは松下政経塾にもね、はい、しっかりと、これやっぱり建築に関わるくらいの学問されたというところ で、
ね、
基礎からきっちりとこうね積み上げていく感じですね。
勉強熱心だったらそういうかもしれないんですけど、紆余曲折を得てですね、なんかこういろんな機会をいただく中で あのそうなったという感じですね。いやいやいや、
なるべくしてだったという感じですね、お話伺って。はい、それで実際あの、まあ、議場でもあの、はい、非常にまた経済の、ね、質問もたくさんされてるなという印象で、はい、すごく勉強になるんですが、はい、基礎的自治体というのは一番市民の生活と近い、
はい、ま
あ、直結したあの議会ですからね、
そうですね、
いろいろあの大変なこともねその分大変なこともあるんですけど、はい、やりがいがあるかと思いますけども、実際どうですか、はい、あの思いが描いていた政治の世界というのは飛び込んでみると、
あ、思った以上にやっぱり幅広い分野を扱う職業だなと感じます。もともと地方政治ってやっぱり教育も福祉もそれから経済もありますけれども、あの市民生活に関わることって全部扱うと思ってたんですけれども、自分が想像してたよりもやっぱりずっと多くのですね、あの大きな課題も小さな課題もあるなというのを入ってみて初めて気づかされました、うん、やっぱり市民の、ね、あの方に話聞いてると、
はい、
自分がこうすべきだってあの妄想のごとく思ってたこととはまた違うより大きな課題を実はあの市民の方から話聞くともらったりしてですね、なのでやっぱり議会ってね、市民の代表者として、扱うテーマが、あー、その真髄だと思うので、その幅広さをなって初めて、改めて痛感したという感じですね、はい、
具体的に、こういったエピソードがっていうのはありましたら教えてください。
ですね、エピソードで言うと、私自身はその産業振興に関わる政策をということで、うん、まあ、そういうことを中心に議会でも質問させていただいてるんですけれども、はい、市民の方から今どういうことお困りですかって聞くとですね、あの例えば保育事業者の方が、
うん、
おっしゃるのは保育士がやっぱり不足してるとか、いう、まあ、話ですよね。だから実際の現場で起こってることって、僕は保育の現場にそれまでなかなか足を踏み入れることがなかったんで、
うん、
そういう本当に現実的な、地に足のついたようなですね、あの陳情というかお願い事を受けることがあって、まあ、それがやっぱり行ってみないとわからないなと、
ね、
市民の方から話聞いてみないと本当の課題のところってわからないものだなというふうに感じましたね、はい。
まあ、実際あの広時議員もあの子育て真っ最中で ね、
あ、はい、
ね、いらっしゃるので、はい、まあ、様々やっぱ市民の声耳を傾けて、やっぱ議会でね、はい、みんなで議論して、
あ、そうですね、
ですよね、
はい、
議会としてもあの、まあ、議員個人はあのもとより議会としてね、また聞くとか委員会として聞くってことも大事ですので、はい、同じ総務上の委員会ですからね。
そうですね、もう総務の委員会で、
はい、頑張っていきたいと思います、
はい、そうなります、はい、
それでその、まあ、経済の課題もそうなんですけども、はい、特にね経済、
はい、
でいうとこういったことないですか。私の先輩議員たちから見聞きした話でもそうなんですけど、やはりその那覇市の課題っていうのは、はい、あの大きいし、今県内 の、 あの、中でもですね経済をリードする立場ではあるんですけども、うん、で経済というとなかなかその自治体レベルではなかなか難しい、やっぱり県だったり、うん、国を巻き込まないとやっていけないというところもありますしね。
おっしゃる通りですね、うん、やっぱり那覇市 の、 その歳入歳出の予算で見ると1700-1800億円とかそういう規模感だと思うんですけど、うん、その中でやっぱり産業振興というふうになると、例えばあの企業誘致するときにハード整備するときに、うん、じゃあ50億円必要ですというふうになると、はい、あのまあ市民の方からいただいた予算だけではそれを賄うことができないというふうになったら、うん、国や県からその予算をですね、あの獲得をしなきゃいけないということもあるのかなと思ったりですね、うん、やっぱり市だけではできないことは県と国と交渉をしていく必要が出てくるなというふうに思いますね。はい、
そうですね、まあ、県全体国全体を見ながらその中で那覇市がどういったことをしたらいいのかということをね。
そうですね、はい、ね、まあ、やっぱりでも個人的には、うん、国とか県があの沖縄県はこうしてくださいとか、うん、那覇市はこうしてくださいというのを聞くのを待つだけじゃなくてですね、うん、那覇市として自分たちがこういう町にしたいんだとかですね、あの自分たちは10年後にこういう国際都市を目指すんだとか、うん、まあ、やっぱりそういうのを作って、逆にこれをやるために国や県に必要な予算を求めていくと、 なんかそういう姿勢で基礎自治体としてやっていきたいなと。
そうですね、
もう県とね、はい、国の言うことを待ってるだけじゃ、うん、これから福岡も名古屋も横浜もたくさんの都市がありますから、なんかそういうところと肩を並べられるような那覇市になれたらいいのかなと。
そうなんですよね、
はい、感じてます。
やはり市民の暮らしに一番近い基礎的な、ね、自治体だからこそ、はい、こういった町にするんだ、そのために県はこうで国はこうだという地域から国を動かしていくということは、ね、はい、大事ですし、はい、特に福岡なんか福岡市となどは、まあ、もちろん県、ほぼほぼ沖縄県と同じ人口で、まあ、規模的にはそんな感じなんですけども、
はい、
比較しながらね、福岡で、ね、できることだったら多分那覇市でもできるし、
ね、
収穫市で比べるんじゃなくて、
う
ん、もうちょっと先を行ったそのあたりと競争した方がいいんじゃないかなと思って。
そうですよね。だから本当本土復帰の72年の段階だと、うん、福岡以上に沖縄県また那覇市っていろんなその国とつながるチャンスって、うん、福岡以上にあったんだと思うんですね。
で、
そこからやっぱり50年が経って、うん、でその時にやっぱり福岡は国際都市としてより開かれていく、うん、一方で沖縄県もそこに、追いつけ追い越せで、開かれていくようなことができるように、
そうです、ね、
議会でもより議論を重ねていきたいなと、
うん、お互い玄関口でありますもんね、はい、海外でもね。
そうですね、
はいはい、でもう一つ、ね、お伺いした海外で街づくりを見てきた、
はい、
ひろと議員が那覇市の街づくりどういうふうにご覧になりますか。
はい、ですね、これはもしかしたら一部少々怒られてしまう言い方になってしまうかもしれないんですけれども、はい、やっぱりですね、都市として、例えば土地区画整理事業とか新都心の再開発とか、うん、そういうタイミングで、まあ、30年とかそういう長い期間をかけて、景観や都市機能をどういうふうに形成していくのかという計画はきちんと作っていく必要が今後あるだろうなというふうに感じてますね。これは横浜市の例ですけれども、大桟橋とか馬車道とか、うん、横浜市は経済的にも、まあ、外部の方を受け入れる観光という側面でも、はい、非常にその都市形成をするときに計画的にやってきた経緯があるんですよね、うん、だからその結果としてあれだけ、美しくて、機能があふれている横浜市になったと私は勉強させてもらいながら、
うん、
すごく強く認識するんでですね、那覇市もこれからじゃあ30年50年どういう都市にしたいのかっていうのをきちんと計画立てて、そして都市区画整理事業や再開発に関しても今度はウォーターフロントの計画ありますけれども、そうですね、そこもなんていうのかな、じっくり計画立てて、それの進捗もね、うん、行政とまた市民の方と連携しながら作っていくのが必要になってくるかなと思ってます。
そうですね、はい、いくつかの再開発の話も手がけましたけども、はい、本当にそれが住民にとって良い形になったのか成功したのかということに関してはいまだにいろいろな議論があるところでありますし ね、
すね、
またやっぱりその、はい、交通渋滞、
はい、
まあ都市計画の一つはまた交通網の整備だと思うんですけども、この辺もまだまだなかなかね。
そうですね、いや本当にやっぱりこれも少し怒られてしまうかもしれないんですけど、
はい、どうぞ。
僕那覇のですね、那覇市役所の職員さん、本当に難しい試験を通られて、お仕事されている優秀な方ばっかりだと思うんですね、ただやっぱり一人が考えることとたくさんの意見を合議でまとめていくことではですね、最終的な成果としてはやっぱりたくさんの人の意見を反映させたものの方が、
うん、
いいものができることが多いんじゃないかなと個人的に感じていて、これまでの計画がその、まあ、一部で、計画を決めてきたのだと仮定すると、これからの計画はやっぱり市民とか利用している人たちの意見を最大限反映させた上で、そのハード政策とかまたソフトの支援政策とかを組み立てていくのが まあ、理想的なんじゃないかなというふうに感じてます ね、
はい、ちょうどね、やがて第5次那覇市総合計画の中間の見直しの、ね、
はい、
調査に入りますからね、はい、しっかりそのあたりもね、あの調査しながらまた提言をしていただきたいと思います。ぜひとも、はい、
頑張ります、
はい、いや、それじゃもう最後になりますけども、はい、今後、はい、まあ、今取り組んでることでももちろん結構ですし、今後どういったことをしたいということがあれば教えてください。
はい、はい、ありがとうございます。あの、今後はですね、やはりもともとの原体験でその地域をどれだけ反映させることができるのかと、それを政治の分野からどうしていくべきなのかというのが、あの、原点にありますので、もう一回今取り組んでいるのは情報通信産業の、はい、基本計画を作って、その付加価値のより高い、まあ、仕事を沖縄に選択肢の一つとして作っていくというのを、うん、行政側の施策としてやっていきたいなと思ってます。で、もう一点は、沖縄県は、また那覇市は観光とか建設とか基幹産業というのはありますけれども、はい、他の地域とより一層その付加価値を高めていくときに、例えば DX 化と呼ばれるですね、あのデジタルトランスフォーメーション、まあ、情報技術を使ってどういうふうに経営をより革新をしていくのかということが、はい、まあ、鍵になるというふうに、まあ、一般的に言われてますけれども、うん、それを例えばDX の導入支援を行政側で支援策をきちんと那覇市が組み立てて、それを実装していくことで最終的な企業の収益を上げて、でそこで働く従業員さんの給与をしっかりと上げていくという、まあ、そういうことをですね、仕掛けとしてやっていきたいなと思ってます。
そうですね、はい、技術集約型といいますかね、やっぱり、はい、なかなかその所得が低いというのが流れの課題でしたから、はい、そういった沖縄にしていきたいですね。
あ、そうですね、おっしゃる通りです、
はいはい、ありがとうございます、まだまだ聞きたいことはたくさんありますが、はい、またこの後は議場で皆さん注目をいただきたいと思います。はい、前向きの議会劇場、2月前半のゲストは那覇市議会議員の比嘉浩人さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。